どうもとの堂本剛です。さあ、7月7日七夕の夜の放送でございます。今週私堂本剛担当です。よろしくお願い申し上げます。今日は七夕ですので、東京は天の川、なかなか見れないかなとは思うんですけれども、地元ではもう本当普通に天の川が見れたっていう、そんな環境でしたけれどもね。だからなんかその頃の星空を思い出したりとかよくするなという、そんな今日でございます。7月に入りましたんでね、堂本として、ドームコンサートあと1週間ちょっとということでございます。はい。まずは来週15日、16日の2日間東京ドームで公演がございます。でこの、収録をしているのが、放送の少し前ですが、準備はもちろん少しずつ進んでいる状況の中で、はい、少しずつというか、随分と進んでいる中で、その日を、楽しみに、待っているという、状況でございます。そうですね。皆さん堂本として初となるとか、この台本にも今書いていただいてるんですけど、そういう風な、伝え方で、いろいろこう皆さん原稿書いていただいたり台本書いていただいたりしますけれども、もちろんそうなんですけどね。とにかく、ファンの皆さんと、僕たちとで、いつものように変わらず過ごすという、それで、楽しい時間を一緒に作れたらいいなっていう思い一心ですので、いろいろな捉え方はあるとは思うんですけれども、その全ての方々の お気持ちとともに、そして僕たちの気持ちとともに、それを一つにして過ごせたらなって思ってます。はい。ただ素直に、その気持ちで楽しく過ごせたらなと思ってますね。当日は多分暑いでしょうし、はい、僕はライブ中にどんぐらい汗かいてしまうんだろうっていう、そこちょっと心配ではありますけれども、とにかく楽しく皆さんと過ごせたらなと思っておりますので、皆さんもですね、ぜひ暑さ対策含めて、気をつけて、道中ね気をつけてお越しください。楽しみに、待っております。さあ、それでは、堂本のどんなもんや始めましょう。
堂本のどんなもんや、
なんでも今夜の普通おた美人。さあ、普通のお便りご紹介いたしましょう。ラジオネームトントロさんです。とても嬉しいことがあったので報告しますと。私は10代の学生で、この前クラスの日直がありましたと。懐かしいな、日直やりましたよね。日直ね、日直は日直日誌というものを書くということです。そこに日直の一言コメントを書くんですけれども、私は毎回自分の好きな曲の歌詞を書いて先生に向けて、この曲わかりますと書いていましたと。でそれで、今回は堂本のハッカキャンディーのサビにしたんですけど、翌日先生から、その曲懐かしい、元カノの曲やんな、そのドラマ好きで見てたから知ってるよと、帰ってきてめちゃくちゃ嬉しかったですって書いてるけど、タイトル元カレですよねみたいなのありますが、周りにハッカキャンディーをしている人がいるだけでテンションぶち上げ状態でした。これからも堂本の名曲を書き続けますと。ありがとうございます。大変やったな、このドラマのロケも。デパートの、営業時間外で収録させていただいてたんで、営業前の朝で、営業後の夜中で、その間は別のシーンを撮るみたいな感じのスケジュールが常でしたね。あとはやっぱりその食品をね、取り扱ってるエリアなので、ロケをする時も注意を払いながら過ごしたなっていう 思い出はあります。だからこうなんていうのかな、そのやっぱりハッカキャンディやったらハッカキャンディを聞くとその時のなんか当時の、いろんな時間がこう断片的になんか蘇ってくるみたいな感じもあって、やっぱ曲の力って、すごいなってもう改めて思いますよね。もう、あとはなんか楽曲よくあるあるで言うと、あの例えば僕がシンガーソングライターとして曲を書かせていただいてて、あの全く思い入れがないってわけでは全然あの当たり前にないですけど、何気なく書いた曲、その曲がなんか誰かにとってはすごいお守りみたいになってたり超勇気になってたりとかするっていう現象もやっぱあって、それも面白いなって、たくさんの人にあのもちろん届くようになんかこういう言葉を選んでこういうアプローチにして書こうみたいな、まあ、そういう交通整理しながら書くものもいいと思うんですけどね。でもなんか本当に多分自分ぐらいかな、この気持ち分かってくれるのっていうか、自分しか分かってあげれない自分の気持ちみたいなものを書いたとしても、またそれが意外と、いろんな人に共感してもらえるみたいなこともあったり、不思議だなって思いますね。だからまあ自分もね、アーティストとしてミュージシャンとしていろんな役割立ち位置ありますけれども、まあどの立ち位置から見ても関わっても、やっぱ音楽ってすごい世界だなって思いますね。これからも、皆さんのその思い出とかね、記憶の中に、僕たちの曲もたくさんあの一緒に、連れてってくれてると思うんで、一緒に共存させてくれてると思うんでね、これからも大切に、一曲一曲歌えたらなというふうに思います。そしてラジオネーム島猫さん、突然ですが博多の塩のカラオケがあるのご存知ですかと。知らないですね。博多の塩6文字3秒しかなくて点数を取るのが意外と難しいそうです。たまたま通りすがりの3人組の一人が仲間をカラオケに誘っていて、誘われた一人が俺博多の塩しか歌わないよと言って断っているのがセンスがいいなと思い調べてみたら本当にあるのに驚きました。剛君は高得点取れそうですか。そのイントロみたいなのがないんかな、あるんかな、その博多の塩、これを多分めっちゃ声張って、あのガイドキーっていうか最初にキーがわからないとっていうのあるよね。だから博多の塩、博多の塩、なんかみんなそれぞれが思ってるやつが違うと思うから、いきなり音外す可能性あるよね。これちょっとやってみようかな。めっちゃおもろそうやん。博多の塩じゃない？キーもしかしたら分からんけど。だからもう本当に自分の思うキーでイントロない方がいいよね。カンカンカンカンカンカンとか、なんかさすがにガイドクリックとかあるといいけどな、サンハイみたいなやつ。何もなくいきなり行くのもしんどいし、これはちょっと真相わからないんで、なんかカラオケ行くタイミングがあったらちょっとこれやってみますね。でそれで皆さんにご報告します。高得点取れたかやってみます。神奈川県のカエルくんです。以前ラジオで話されていた聞き間違いではないのですが、我が家には娘が大切にしているピオというぬいぐるみがいて、この子を喋らせるときは語尾がピオになるのですが、おかげで、我が家の子供、男の子も私も語尾にピオをつけるのが癖になってしまいました。例えば学校のプールが雨で中止になったとき、次はきっと晴れるピオとか、そんな感じです。いい感じで力が抜けるので、ぜひお二人でやってみてくださいという。いえ、二人ではやらないですよね。もうこれあのどちらかだけでもやらないですけど、これはやっぱりこのストーリーがあるからね。僕らが急にさあそれではね、もうラストの曲になったピオ、これを あのやってもいいですけど、これまたあのストーリー知らん人からするとちょっと急すぎるよね、このアプローチっていう。まあ、ちょっと我々の年齢からスタートするにはちょっと厳しいもんがありますよね、なんとか美容みたいなやつは。まあちょっと分かりました、僕今も発明しました。ちょっとピオはもちろんあれ語尾につけるみたいなことちょっとできないですけど、あのカラオケ行った時に博多の塩で何点取れるかと博多のピオで何点取れるかみたいなことをちょっとやってみましょう。ただそれをやってる時の僕のメンタルを大切にしたいんで、これ歌ってるの時に店員さんが来ないような、絶妙なフードドリンクのオーダー術も必要だなってちょっと正直思ってます。でそういう、自分がまあその部屋というピッチの中に入って、どれだけまあ、動きを止めずに、走り続けれるか、とにかくその足を休めずにもう一歩でもというまあまあ制限時間、時間の制限時間というまあそのゴールに向かって、どれだけ走れるかっていうのはちょっと今からまあその試合までまあトレーニング、まあ、シミュレーション含めてやっていけたらなっていうふうに思ってます。神奈川県の湯高さんです。久しぶりにアンパンマンの話をしたくてメールしましたと。優しくて、かっこいいアンパンマンにも苦手なことがあるのを知っていますか？それはお芝居ですと。照れてしまったりうまく演じるのが苦手だそうです。そんな時あるん？演技経験豊富な剛君、アンパンマンに芝居のアドバイスがあったら教えてほしいです。いつか共演してほしいと心から思っていますと。いや、まあ、アンパンマンと共演っていいの？して、つよパンマンしょうもない、つよパンマンですよ、だって、アンパンマンとつよパンマン、そんなお芝居をできるとき来ます？それだったらちょっとおもろそうですけどね。いやちょっといやお芝居というよりかわからない、なんかアンパンマンの、でもアンパンマンの曲を書くなんてことはもう本当にできないよね。もう名曲がずっとやっぱあるから。でなんかアンパンマンとコラボでアンパンマンロックみたいなのとかやってもよければね、そういうちょっと感じとかアンパンマンテクノとかちょっとやってみたいけどな。いやお芝居経験はもう本当豊富ではございますけどね。アンパンマンザムービーの中で強パンマンとして、強パンマンとして私が出演してよければ、一度アンパンマン事業部の方々ぜひ、連絡してほしいピヨ、何でも今夜のふつおた美人でした。それではどうもとでまたね、聞いてピヨ。
どんなもんや。
剛のスイーツパラダイス。さあ、私堂本剛に教えたいスイーツ情報を送ってもらっているコーナーでございます。たまにやってきますこのコーナー。最近私は甘いものをそんなに食べてはいませんが、ついこの間チョコレートとバニラのコンビネーションのアイスクリームいただいて、それはそれは美味しかったですね。やっぱりアイスクリームはいいよね。まあもう本当に暑い日が、僕からしますともう5月ぐらいから暑いですけど、本当に今はもう暑いですから、ちょっとアイスクリーム多めな日々になるのではないかというふうに思っているところでございます。さあ今日はどんなスイーツ情報届いているでしょう。千葉県の東の島のルワーナさんです。湯河原にある千堀湯河原スイーツファクトリーというお店をしておりますでしょうかと、なんとワンドリンクで1時間クッキー食べ放題というシステムだと。私は30分7枚でお腹いっぱいになってしまいましたが、剛くんなら15枚くらいいけるのではないでしょうか。もし時間があれば訪ねてみてください。まあ15枚いけますね、絶対に。だってあのクッキーのさ、よくあの缶でいっぱい入ってるやつあるじゃないですか。ああいうのをライブの差し入れとかでいただいたりするんですよ。あれ本当に誰かが止めてくれない限りほぼなくなっちゃうんですよ、あの1回で。その辺にしといた方がいいんじゃないですか、大丈夫ですかみたいな。なんかそのあのやっぱワンチームやから、クッキー食べる時もやっぱ声援というか、的確な指示、的確な心配、これがやっぱりあることによって、そのピッチでも、やっぱり自分もプレーできる。だからそのこのクッキー美味しそうやで食べるという、まあ、その絶妙なパスを出す時もありますし、まあ、パスは出すんですけど、そのパスを出したそのボールがまた自分のところにすぐ戻ってきちゃうみたいな、トントンみたいなやつもあるんで、あれパスしたのにすぐボール戻ってきたわみたいなね、時があったりします。懐かしいですね。運動会をやってた時ね、なんかサッカーやってましたね、おそらくミニサッカーみたいなやってて、で森田剛くんがサッカーうまいから、で剛がなんかボールポンって僕に飛んできたんですよ。僕サッカーできないんで、すぐ返しましたよ、ゴーに。無理やから。で、僕はサッカーできひんのに、なんでボールくれたんやっていう、ちょっとよくわからない質問しちゃったんですけど、いや、いい場所にいたからっていうことでした。サッカーはできないけど、いい場所にいたみたいです。だから、そういう意味でも、もしかしたらサッカーのセンスもあるのかもしれないんですけど、それよりもやっぱりそのクッキーのセンスの方があるんでね。まあ次、まあこのピッチフィールド立った時に、まあいかに自分がどういうふうにクッキーをさばけていけるのかっていうのも、自分としても自分がやっぱり楽しみですしね、まあ、これからも自分に期待していきたいなというふうに思ってます。続きまして、こちらに関する情報がたくさん点々とあるんですけど、先日揚げバターというね、悪魔的スイーツに出会ったんで、剛さんにお勧めしたいと思いますと。トラビスジャパンの YouTube で揚げバターを作って食べる会があって、あまりにも美味しそうなんで、剛さんのプロデュースのホットケーキミックスで早速作りましたと。冷凍バターにホットケーキの衣をまとわせて揚げるお菓子。口に入れると中のバターが溶け出して至福の時間が訪れます。剛さんも一度味わっていただきたい一品です。ぜひお試しください。まあこれはでも、まあ、美味しいに決まってるし、こんな食べ物を私に勧めちゃダメですね。これは良くない。揚げててバターは良くないな。でそこに蜜をかけるわけだから、やってみたいけどな、絶対美味しいしな。いや、これ本当にトラビスのみんなもそうですけど、このホットケーキミックスはね、 僕の考えたやつでやってほしかったな。絶対うまいからな、間違いなく。ちょっとまあいつかタイミング見てやってみるか。そんなにみんなが言うんやったら。いや僕はもうやめとこうかって言ったで、言ってるけど、みんながそんなに言うんやったらやっとこうか。まあじゃあいつかやるさかい、ちょっと楽しみにしてて。さあ続きまして、ラジオネームダンボ、スイーツに関するこんなメールもてんてんてんというダンボさんですかね。突然ですが、私は信玄餅が大好きで美味しいよね。いかにきなこ黒蜜を無駄にせず食べるかに命をかけておりますと。私はまず一つ、餅を取り出して、そのくぼみに少しずつ黒蜜を入れていって、きな粉とお餅をなじませますと。この作業を20分くらいかけて丁寧にやると、根気がいりますが、美味しく食べるためなら頑張れますと。剛君は信玄餅をどうやって食べていますか？いや、そんな20分もかけてみたいなことやったことないですけどね。普通に食べちゃってる。黒蜜ちょちょちょん、パクちょちょちょんみたいな感じ。でやってますね。でももし一口でいってるんだったら、これ簡単なんですよ。開けてもう全部口に、顔上向けて全部口に放り込んだ後に黒蜜を全部飲むんです。そしたらもう余すことなくいけますけどね。さすがにまあその食べ方ちょっとアグレッシブすぎるかという、まあ、意見もね飛んできてると思いますけれども、まあでもその食べ方もちょっと結局美味しいんちゃうかなと思ってますけどね。結局ね、結局ね。番組では剛さんからの、あ、僕のメールじゃなかった番組では全国の剛さんからじゃないですね。番組では皆さんからのメールをお待ちしておりますと。また甘いもの、情報は集まった頃に紹介しますんで、そちらもぜひ送ってくださいね。メールアドレスは、どうもと@joqr.net、どうもと@joqr.net でございます。それでは、こちら一曲聴いていただきましょう。どうもとでニューアンティック聴いてください。ショートポエム、今週はですね、東京都のアリスさんからのポエムです。インドカレー屋さんでご飯を食べていたら、インドの音楽が流れてきた。異国情緒たっぷりな音楽の途中で、ブロックが壊れるような音やコインのような音が聞こえ、 インドにはこういう音を出せる楽器があるのかなと思いながら、ふと周りを見ると店員さんが真剣な顔でスマホゲームをしていた。音楽だと思っていた音は奇跡的にタイミングが合っただけのゲーム効果音だったのであったと。なるほど。もう仕事中でもやりたいという、それぐらいハマっているゲームなんでしょうね。うん。インドカレーね、この夏の時期もいいっすよね。インドカレー、カレー自体もやっぱりカレーライスもいいですけど、うん、やっぱり海外の方があのお店で、日本でも開いてらっしゃる方本当に一気に増えたなって感じもしますけどね。うん。あとは店員さんも増えましたよね、外国の方、やっぱり観光客の方がたくさんいらっしゃるから、もう東京なんてもう本当すごいですよ。うん。英語喋れる人が、うん、バーって喋って対応されてたりとか、まあ、日本の方でもね対応されてたりしますけど、いやもう本当にインドカレーだけじゃなくて本当にいろんな国のご飯が、うん、スペイン料理とかもそうやし、いっぱい東京にはめちゃくちゃあるなって印象ですね。でも本当に美味しいですよね。前もねお仕事の前にインド料理食べに行きましたけど、そこはもうほとんどお客さんもインドの方なんだろうなっていう方たくさんいらっしゃったんで、これはもうなんていうんですか、本国の方が認めてる味なんだろうなみたいな、好きな味なんだろうなと思って実際いただきましたけど、めっちゃ美味しかったですね。うん。なんて話してるとやっぱインドカレー食べたくなるし、困ったもんですね。さあ、ここまでのお相手は堂本の堂本剛でした。それでは皆さんまたお会いしまぴよ、バイバイ。
文化放送からお送りしているスノーマンのそのまんま、次回7月9日木曜日の放送は私佐久間大輔と
向井康二の2人でお送りします。最近誕生日を迎えたばかりのコンビです。どんな誕生日エピソード、いやそんなしてへんか
はい、スノーマンのそのまんまは今度の木曜夜9時からぜひチェックしてください。康二タイムズきます。
ああ、
この声あなたはどうやって聞いていますか？スマートフォンやパソコンなどでラジオやポッドキャストが聞ける無料のサービスならラジコ、聞き逃した番組も放送後1週間はタイムフリー機能で楽しめます。お気に入りの番組やここが良かったという名場面はシェアラジコ機能で SNS でも共有できる。ラジコでもっと身近に文化放送。
キングのプリンスの永瀬廉です。文化放送キングのプリンス永瀬廉のレビューガーデン、毎週水曜深夜12時5分頃からレコメンの中で放送中です。王宮の中庭でおしゃべりというコンセプトはどこかへ飛んでいき、嘘と適当が入り混じったトークをお届けしています。君は永瀬廉の本音を聞き分けられるか。ニュアラジ聞いてね。